シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部のお得意です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
ガチガチです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。
初めての出演ということで
ありがとうございます。
緊張してます。
緊張しますよね。最初、うん、僕はあんま絡んだことがないので、そもそも。
そうですね。
そうですよね。
私はこのシネマっていうのを聞いてますけど、
ありがとうございます。
はい。
仏さんとは、まあ、面識があったんですよね。
そうですね。マンスリーシネマトークの時にお会いしたことあって、はい。うんうん、はい、まあ、でもガジガジさんはね、うん、結構、ラフランスさんの今宵市とか出られたりとかしてると思いますんで、うん、はい。
はい。ラロッカさんも。
そうですね。ラロッカさんの、
お知り合い、
トーキングスクエアとか。
そうですよね。
うんうん、あ、そうです。はい。
はい。
ちょっと今日はエコーとかかかんないと思いますけど。はい、お願いします。
すいませんよ。
じゃあ早速やりましょうか。
はい。
はい。
はい、では今日は、うん、ストレンジダーリンについて話します、うん。この映画は7月11日公開のアメリカ映画で97分です。PG-12 ですね。現代が同じストレンジダーリンですね。
うん、
で、監督が JT モルダーで、脚本も同じですね。
はい、
映画 .com の説明と、シリアルキラーの恐怖に包まれた街を舞台に、とある男女の出会いが予測不能な展開へと突き進んでいく様子を、時系列を巧みに交差させた、全6章構成で描いたスリラー映画ということです。
はい。
じゃあ、緊張すると思うんですけど、
うん、
ガジガジさんから感想をお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。このストレンジダーリンなんですけど、私この映画は、最初に、この映画は6章構成ですっていう説明があるのに、第3章から始まるっていうの、情報だけ聞いて、その偏差に興味をそそられて見に行ったんですけど、
うん、
普段あまり怖いのは映画館で見れないので、始まってすぐに怪我をして逃げてくる女の人が出てきたので、
うん、
これ仮系っていうか逃げなきゃいけない系かと思って、
あ、はいはいはい、
映画館に来たことをすごい後悔したんですけど、見てるうちにどんどん引き込まれて、結果めちゃめちゃ楽しめます。
お
っていうのもすごい気持ちがいいほどミスリードされて、騙されちゃって、本当、すがすがしかったです。普段はね、結構疑ってかかって見がちで、いろんな映画も。うん、サスペンス系とかは、全部もう、これじゃないか、みたいな感じで見てたんですけど、うん、この映画に、だってはもう、それがどんどん逆だったので、面白いように騙されてましたね、自分で。なので、見終わった後、もう楽しかったしかなかったんですけど、うん、まず、構成が、まあ、皆さん言われると思うんですが、構成が面白かったです。この6章と、まあ、エピローグ。
うん、
まあ、最初にちょっとオープニングもありましたけど、その6章の時系列をバラバラにシャッフルされてるので、先入観を持たされたまま話を追うことになっていて、このバイアスみたいなのが効果的に使われてたなっていう感想で、
うん、
シリアルキラーの事件、が多発している前情報とかから、最初はもう追われる女と追う男みたいな図式に見えてたんですけど、話が進んでいくとそれがどんどん崩れていって、まあ、この反転みたいなのが見事だったなと思います。
うんうん、
で、前に、そのシャッフルしてるので、前に見てたシーンが後から別の意味だったみたいな演出も良くて、例えば私、2話目に見せられた5章での血を流して倒れてたおじいさんのとことかそうだったんですけど、
うん、
完全にデーモンが銃でやったと思ってたら、後の4章でレディだったのみたいになったり、うんうんうん、まあ、あそこの部分で初めてレディがシリアルキラーっていうのがわかるんですけど、
うん、
あと、熊スプレーとかね、拳銃持ってることとかも先に見せられてて、そうすると、あれ、どこで使うのかなみたいに、頭の隅に残ってたり、
うん、
ラストに至っても、奪った拳銃、印帳と、とかもあって、 もう一丁拳銃があるから、最後撃たれてても、レディの手元から、目が離せなくて、
うん、
もう一歩あるから撃つかな、とか思って、最後の最後まで緊張して見てたんですけど、うんうん、そういうとこも良かったな、っていうと、うん、あと、冒頭とかの赤い服で逃げるシーンも、自然の、シーンすごい綺麗で、森の緑と、金髪の髪と赤い衣装みたいな感じで、うん、で、自然の中で、保護色でもない真っ赤な上下なんて、もう標的にされるための服だろうと思ってて、で、着せられてるんだろうなと思って見てたら、実際は、彼女はシリアルキラーだったんですけど、ただあの時点では本当に追われているっていうか、
うん、
結局、警察官とシリアルキラーの話なので、追うと追われるが逆転があって、それも面白かったです。
うん、
そう。で、映像の綺麗さで言うと何て言うのかな。ネオンとか、青みがかった中で車の中で会話してる時とか、なんか赤かった光とか、うん、髪とか車とか服のは赤く毒々しかったり、の反対に、外では自然光の光とか、儚い感じが、もう白昼夢みたいな感じで、逆に不気味さを増してたかなって思います。
うん、
で、そこにポップな音楽とかが流れるので、それもすごい音楽がエモいっていう感じで、
うん、
なんて言うんだろう、Gバーグっていうんですかね、Z バーグ
な
んか、あの人、すっかり帰りの車の中ではずっと聴いてるみたいな、
うん
。こういうそのシャッフルした構成のトリックって、一回見ちゃうと、もう次から聴かないかなと思うんですけど、
うん、
この一回限りの体験を映画館でして、満足が高かったので、
うん、
よかったなと思ってます。とりあえず以上です。
はい、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんか緊張されて話せるかなって初め、この収録前に言われてたんですけど、
うん、
いや、もう完璧だと思います。
いいじゃん、もう、もうなんだろう、400メートル走った感じ、今。
めちゃめちゃ疲れますね。
うん、
はい。じゃあ僕、
はい。
大丈夫ですか？はい、
うん。
また後で、じゃあ、
はい。
何かあれば。
うん。
はい。じゃあ次、僕話すんですけど、僕の全体的な感想としては、まあ、7、80点ぐらいかなって感じ。うん、面白かったですけど、
うん、
はい、まあ。飛び抜けて面白いっていう感じではなかったかなっていう印象ですね。
うん。
まあ、なぜかというと、まあ、この、配信をやってるせいっていうのもあるんですけど、
うん、
この7月下旬の注目作品とかっていうのを、まあ撮ってるんですけど、うん、その時にまあ一応予告編は全部見るんですね。
うんうん、
なので、まあある程度の、その作品の予備知識がもう入っちゃって、まあ毎回見ることになるので、
うん、
ほとんどがどういう、まあ、作品かは分かりながら、まあこの作品ももちろん見ていて、
うん、
で、まあバラバラな、六章仕立てっていうこととかバラバラに、
うん、
あ、バラバラまでは知らなかったかな。でも六章仕立てで話がなんか時系列がおかしくなるみたいな話で、
うんうん、
っていう作品っていうのを知りながら見に行っていたので、
うん、
まあ、普通の話じゃないんだろうなっていうのは、思いながら見ちゃったんですよね。
うんうん、
だから、これは多分こいつが悪いやつなんだろうなっていうのが、
うんうんうん、
序盤の方から、別に何か気づいたとかじゃないんですけど、思いながら見ちゃってたので、うん、あんま驚きがないというか。
うんうんうん。
だから多分、傑作っていうところまでにはいかなかったのかなっていうところですね。うんうん、ただまあ、持てる手札を最大限活かして作った作品だなっていうのはすごい感じてて。
うん
う
ん、
だからまあ、普通に時系列も、まあ順番に話していったら、そこまでじゃない話を、
うん、
ガジガジさんもおっしゃってたように、いろんな工夫をすることで、だからまあ、うん、このシーンは本当はこういうことなんだっていうところが後から分かってきたりとか、
うん、
まあ頭の中で再構築する喜びみたいなのももちろんありますし、
うん、
そういう楽しみ方をいろいろ入れることで、この話の最大値みたいなのを出してる作品かなっていう 気はしましたね。だからまあ、よく作ったなっていう。
うん。
で、あとはまあ、その、こういう作品こそ、ぶつ切りで見ちゃうとあんま意味がない作品なので、
うん。
まあ、映画館で集中して見るにもってこいの作品ではあるかなっていう。うん、家でなんか見てたらちょっと、途中でよくわけわかんなくなるかもしれないなっていうところは、
うん。
ありましたね。で、まあ、テーマとしては、別にこの監督がテーマとかをまあ持って作ってるかどうかわかんないですけど、
うん。
まあ、僕はやっぱ先入観への挑戦をしてるんじゃないかなとやっぱ思ってて、
うん。
で、まあ、それについては、あの、そういうふうに見てた僕でも、やっぱり自分の先入観を試されましたし、
うん。
そういう意味で、まあ、ちゃんとできてるなっていう気はしましたね。
うん。
で、この作品の、ホームページというか、公式ホームページが、まあ、ある、もちろんあるんですけど、
うん、
そこに、あの、町山智弘さんと、うん、まあ、監督が話してるインタビューが載ってて、うん、まあ、そこにはいろいろ、まあ、監督の、
うんうん、
まあ、こんな風にして作りましたとか、こういう意図で作りましたっていうのが書いてるんですけど、うん、その、6章構成で順番バラバラっていうところももちろん、この映画の特徴ではあると思うんですけど、
うん、
まあ、もう一点はその、映画の冒頭で35ミリフィルムで撮りましたっていう、
うんうん、
わざわざそんなことなんで入れたのかなってみんなが思ったんですけど、そこもすごい、やっぱ監督がすごい重要っぽくて、
うん、
フィルムで撮ったっていうこととか、あとはその、ガジュアさんもおっしゃってたように、原色を多用したいというか、
うん、
あの、主人公の女の子も、本当は、なんだっけ、ターコイズブルーの服を着せてた、せようかなと思ってたんだけど、
うん、
やっぱり赤の方がいいってことで、その色に変えたとか、
うん、
だからまあ色に対する工夫みたいなのも、やっぱ、うん、この美術監督の人と一緒に考えてるとか書いてあったし、うん、まあそれがすごくうまくいってるなっていうのは感じましたね。
うん、
そのネオン色の、その、照明とかも良かったしね。
うん、
で、まあ全体的に良かったんですけど、やっぱ、時系列をバラバラにしたことによるなんか違和感みたいなのを僕は感じちゃったところがいくつかあって、
うんうん
まあ、それはその、一番思ったのはなんかデーモンがまあ家に来て銃でまあ箱とかを撃っていくところで、
うんうん、
このショーのタイトルにもなってるんですけど、うん、キティキティって言うんですよね。
うんうん
うん、
でもあれ警官ってそんなこと言うかなっていうのはあってやっぱ思うんで、
あれ、ほら。薬やってる後だから、
ね。まあまあそうなんですけどね。
あ
でもあの薬、なんていうかな、そういうこと言うキャラにも前半のやつを見ると思えなくて。彼そんなになんか不真面目じゃないっぽくないですか、
うん、
あ、警官として。
警官のデーモン。だからなんか。
あれでも、シリアルキラーって思って、相手してたら、警官なの隠して、抑えた感じなのかなと思ってた。あの、内気な人を演じてたのかな。
あの、最初の方は。
うん。
でも、一番最初の方は、エレクトリックレディっていうことは気づいてないんですもんね。
気づいてないんですかね。でも、追ってる警察って感じでしたよね。
うん、彼女だとは思ってないんじゃない？
あ、思ってないのかな。
その辺はわかんなかったですね、うん。僕もどっちなのかなって思って。言いながら見てたところはありますよね。まあ一応念のため足に拳銃を隠して持ってこうみたいなシーンはありましたけどね。
ありましたね。
で、僕はそこはなんかすごい、そのセリフはちょっとなんか、
うんうんうん、
作品用のセリフのように感じてしまって、まあ違和感はあったとか、
うんうん、
あとはまあやっぱり赤の服を着て走ってくるっていうのはすごい印象的だし綺麗なんですけど、うんうん僕はあの服でやっぱちょっと変だなってやっぱすごい思っちゃったんで、
うん、
なんか、この服をわざわざ着せてるっていうところで、
うん、
あ、もうこいつ犯人なんだろうなっていうふうに思っちゃったんですよ。
早い。
早い。
だから、なんか、ちょっと意味がありすぎる感じの服は綺麗なんですけど、
うんうんうん、
そのストーリーを追うっていうところに関しては、結構ノイズにはなっちゃった。僕にはなっちゃったなっていう。う
ん、だから私ほんと絶対犯人に着せられてると思って
る。逆に。
その、うん、あれはありますね。
標的にされるためにか。私、うん、逆にその2章の違和感は、
うん、
あの、なんだっけ、あの木の根元みたいなのあったタバコ アルコールとタバコなんですけど、あそこを突然行って、タバコ吸うんだ。
後からだから思うと、変じゃないんですけどね。
変じゃないけど、
あの時点では変でしたよね。
もうしけってもないんだと思って、じゃあ、新しいんかなとか、まあ、木の根元で濡れないとこかもしれないけど、いつのアルコールかわかんないのに、飲んでる。
まあ、アルコールは腐んないですからね、で
も。あ、そう。なんか、誰のかわかんないし、あの、アルコールとも限らないじゃないですか。
まあまあ、そうですね。まあ、ね。何入れてるかわかんないですから。
ね、あれって思いました、あの時なんか。仲間でもいるんかな、ぐらいに。
そうなんですね。あれ、何、誰かが隠してたってことなんですかね、あそこは。たまたま見つけたんじゃないか。
たまたまなんですかね。後から思えばたまたまなんですけど。あの時は前にも行ったのかなとか。
まあまあ都合がいいですよね、あそこはね。
あと変な点も結構。まああの、山小屋というか山に二人で、夫婦で住んでいる老婦人。
週末論者っていう二人。
まああの二人もまあもともと変なんですけど。
うん。
特に変なのは朝食の、
ところで。あそこ、あれすごかったですね。バターとか、メープルシロップ
も。会社が欲しそうなんですけど、ね。途中からもうなんか、もうこれは食べれないな
あれね。
なんだろう、あの、週末論者だったんですけど。もう健康とかもうこっからはいいわ、みたいな。
よくわかんないです
ね。どうせ世界が終わるし、みたいな。
あとは、そうですね。そういう変だったり。
うん。
あとは僕はなんか、あの、レディの上下の下着の色が、オレンジとブラックじゃないですか。
うん。
まあこれはだから、普段だからこう、別に上下セットアップというか、その違う、同じやつじゃないのか、なんか意味があるのかなとかちょっと思ったんですけど。
ああ。え、マツさんは上下セットアップでお願いします？
そういうわけじゃないんですけど。いや、なんか、リアルにしてんのかなと。バラバラに
愛。そうですね。
僕も結構映画だと、はい、セットアップしてる場合が多い気がする。
全然気にしてない。
現実と、その、僕らが思ってるものと、どれくらい、あの、乖離があるのかわからないんですけど。
あ、じゃあ、おとけいさんもじゃあ、セットアップでお願いしますね。
っていうか、まあ、普通はそうなのかなって思ってるんで、あの、ガサツな感じを出すために、あの、色、上下変えてたりとかいうことっていう演出はまあ結構あるのかなと思うんですけど、あの、そういう、まあ、言っちゃえば男性なんでリアルはわからないんでっていうところですよね。
必ずしもセットじゃないですっていう。人によるのかも。でも本当そうですね。ガサツさを表してて、いつでもこう、でも脱いじゃうから、洗濯とかの絡みで揃わないとかもあるの。そういう女をイメージってか感じなんですかね、じゃあ。思わなかったな。
で、最後にちょっとこれは、どこなのかなっていう点なんですけど、最初言ったみたいになんかこれはまあ一応テーマ的には先入観への、まあ揺らぎというか挑戦だと僕は思うんですけど、最後に、まあ、エレクトリックレディが倒れていて、これはレイプだから、なんか、女性の警官とまあ男性の警官が出てきて、女性の警官がまあそういうふうに言うんですよね。で、マッチョ的な男性の人は、まあ、いや、それは分からんだろうみたいな感じなんですけど、まあ、そうであれば、逆の方が僕は良かったかなと思ってて、まあ、いかにも、そのリベラル派な民主党寄りな女性が、フェミニズム的な感じで、まあ、あの女性というかエレクトリックレディ、をすることで騙されてしまうっていう感じで、しかも、まあ、南部っぽい女性が、最後助けるかで、まあ、車に乗せるんですけど、その人は全然騙されないっていう、まあ、いかにもな三人キャラクターなんですよね。思想的に。見た目からそのままっていう。だから、まあ、その、見た目を信用しちゃいけないというか、まあ見た目と内面とは違うんだよっていうところを言いたいんであれば、 そこはあまりにステレオタイプだったんじゃないかなってちょっと思ったんで、
うん、
あとはその、この監督がもしかしたらそういう思想が嫌いなのかなってちょっと思ったりとか、
うん、
だからフェミニズム的な女性のことをするからお前らこうなっちゃうんだぞみたいなことを、ちょっと思想的にあんのかなとちょっと思っちゃったんで、僕は逆の方がノイズがなくてよかったかなと思ったんですね。はい。まあそんなとこです。
うん、
まあ全体的にはでも面白かったですね。
うん、
では、おとけいさんお願いします、はい。
僕もまあまあ、面白かったなっていう感じの感想なんですけども、
うんうん、
まあ見終わったとき最初に思ったのは、まあ正直、しょうもなって思ったんですね。
うん。
っていうのは、うん、あの、ストーリーが、うん、あ、そういうことかっていう風に思ってしまったっていうことですね。うん、まあ、この時系列を入れ替えてっていうところは、まあまあ僕も楽しめたし、
うん、
なかなか大胆なことをするなっていう風には思ったんですけど、やっぱり、ストーリー、元のストーリー自体がそんなにそこまで面白くないというか、
うん、
まあ言っちゃうと頭おかしいやつが、まあ最後撃たれて死ぬみたいな、うん、話なんで、うん、まあそれだけっちゃそれだけだなっていうふうに思ってしまったというところですかね。うん、なんで、そんなに評価は高くないっていう感じの感想ですかね。うん、で、うん、僕も、これは予告を見てたんで、あ、なんか仕掛けがある映画なんだなっていうふうに思って見てたので、松さんほど早くはなかったんですけど、うん、だからこれ実際3章から始まって、5章、1章、4章、2章、6章でエピローグっていう風で終わってくるんですけど、うん、僕は5章ぐらいですかね。で、5章っていうと、
2つ目です
。2つ目ですね。
うんうん、
だから、どこだ ?5 章っていうと。
いや、聞いてたから。
ああ、そうかそうか。
はい、2番目
そうかそうか、ね。そうですね。家に、おじいさんたちの家に隠れてるところで、デーモンが銃持ってくるところですかね。
うんうんうん、
まあ、あの辺でなんとなく話が分かったかなっていうところですかね。まあ、多分、どっちも頭がおかしいのか、それとも女性がやっぱり殺人鬼なのかっていう感じに、うんうん、早めに分かってしまったところが、まあ、良くなかったのかもしれないなっていうふうに思いましたね。
その、警官だっていうことは、思わなかった？
警官では、警官とは思わなかったですけどね、うん、最初見た時に。警官だっていうのは分かんない、やっぱり一章は、一、うん、章のところですかね。それまでは分かんなかったですかね。
一章
だっけ？うん。だから二人が出会うところですよね。
あ、二章かな？
一章は車の中にいるところで、
二、うん、章が、
うん、そうか、二章に、のところで、うん、あれですか、財布を取る。うんところですかね。
あ、そうそう、財布を取るところ。
まあ、あとは、まあ、一章でも一応、拳銃を持ってたりとか、したんで、
うんうん、
まあ、まあ、警官とは分からないですけどね、多分。
うん、
まあ、ヒントにはなったかもしれないですね。
うん
うん、で、まあ、良かった点、三つほど挙げたいと思いますけど、
うん、
まあ、一つはやっぱり、この、わざわざ、ぶつ切りというか、章立てにして、これを、うん、まあ、かなり、まあ、意味、があるんですけど、大胆な形で順番を入れ替えてるっていうのは、うん、あんまり見たことないかなっていうふうには思いましたね。
うん。
うん、で、ただまあ、松さんと一緒で、僕も結構言いたいことはあるなっていう感じですね。で、
うんうん、
あ、その、入れ替えたっていうところに関しては言いたいことがあるなっていう感じですね。うん。で、あと、まあ2点目としては、やっぱり演技の部分で、まあ、観客を騙そうっていうだけあって、特に主演というか、
うん、
二人の演技は良かったなっていうふうに思いましたね。ね、うん、まあ演技ない演技っていうか、その、ちょうど一章のところですかね、なんだろう、ホテルの中で、なんだろう、うん、あれは、まあ、想像なのかな？実際にやってるシーンもあったと思いますけど、首絞めて、縛ってみたいな感じですよね。ああいう、プレイをしてるシーンがありますけど、
うん、
あのシーンはまあ確かに騙されたといえば騙されましたね。まあ実は演技でやってるんですけどっていうところですよね。
うん、
あそこの、その本物っぽさみたいのは、すごい良かったですよね。で、まあ、一、
うん、
人ずつ言うと、その、レディ役のウィラ・フィッツジェラルドって方は、 そうですね。印象的だったのはやっぱり、おじいさんたちの家に行って助けを請う時の顔みたいのが、うん、本当に、うん、本当に逃げてきたっていう感じの顔でし、うん、だし、そのキャラクターとしても多分、そういう手を今までずっと使って生き延びてきたんだろうな、みたいな感じはすごいしましたよね。
うんうん、私、はい、実はなかなか気づけなかったんです。その赤い髪の、
はい、
で、こう、青っぽいアイシャドウとかしてる時の、目元と、金髪になって逃げてる時の、目の幅ですらもう違う気がしちゃって、まあ、話追ってるから、同一人物っていうのは思うんですけど、
はいはい、
なんか割と別人になってるなと思って、赤い髪の時。そう
なるほど。
なんか金髪の時は割ともうちょっと弱々しく見えて、赤い髪の時のなんか目元とかも、でーと思って、もっと小ぶりな目に見えてたんですけど、なんか、そんなのもわからなくなって、これ、年ですかねみたいな。ジャニーズの子がみんな一緒に見える。
向こうのでも、痩せてる金髪の女の人とかって、結構みんな同じように見えるとかありますよね。
僕はなんか、それに関しては全然、何の疑いもなく同じ女性だとずっと思ってたんで、むしろ。確かにカツラつけてた、ましたもんね。カツラ取るシーンあったんで、髪の色は全然別だったんですよね、多分ね。逆にそこに目が僕は行ってなかったんだと思うんですよね。で、あとはデーモン役のカイル・ガルナーの、なんだろう、渋々変なプレイに応じるみたいな感じとか、なんか困った感じになるところとか、すごい、なんかリアルで良かったですよね。確かに、後半のその5章とかのまあ、薬やってるとはいえ人間変わりすぎな感じは確かにそう言われるとあるかなとはちょっと思いましたね。で、あとは3点目としては、まあ、ガジガジさんも挙げられたんですけど、撮影は良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ、さすがに僕も35ミリフィルムだからどうとかいうことは全然わからないんですけど、結構、望遠のショットというか、遠くから、冒頭もそうですけど、人物が近づいてくるシーンが結構あって、冒頭と、それから、彼女がモーテルから逃げるシーンですよね。2階の部屋から1階に降りて、走っていくみたいなシーンとか、ああいうとこすごい印象的でしたよね。ちなみにモーテルから逃げるときに、隣の部屋からおっさんが出てくるじゃないですか。俺も銃持ってるぞ、みたいな。意味わかんないおっさん出てくるんですけど、あれが監督の父親らしいですね。もうなんか、ワンポイントでしか出てきてないですけど。なんか、毎回監督の映画には父親出てるらしいですね、なんかね。
あのシーン一瞬、うんって思ったんですけど、はい、別にみんな高校じゃ銃持ってるのは当たり前っていうことですか？
まあ、みたいですね。そういう感じではインタビューで答えてます。
だからあんまり意味はあるかっていうと別に意味はないのかもしれないですね。
まあ、笑い
です。そうですね。そうそうそう。面白いシーンだった。
こっちは必死だけど向こうは全然取り合ってないみたいな感じってことですかね。
あとは、先ほども出ましたけど、赤色と青色のライティングみたいなのがすごい印象的だったんですけど、まあなんか意味があるのかなって思いながら僕は見てたんですけど、ちょっとわかんなかったですかね。あとまあ、まずそうな朝食もすごい面白かったですけど、で、気になった点は、やっぱりこの作品はミスリードに頼りすぎてんじゃないかなってちょっと思ったところですかね。
されない人にとって面白くない。
そうかもしれないですね。だからこれ、しっかり騙されたらすごい面白いかもしれないんですけど、ちょっと、それはいいのか悪いのかどうかわかんないですけど、気づいちゃったら、早めに気づいちゃうと、やっぱり面白さは減じちゃうのかなっていうふうに思ったんですよね。
これ、なんかちょっと面白いなと思うのは、逆に、こう、疑って見る人の方が、はい、その、確証バイアス的に、なんかそういう、小物とか出てくるのを、そっちに 見ようとし、なんか逆に見ようとしちゃったりとかがあって、
うん、
それでなんかまんまと騙されちゃうんですけど、あの、もっと普通に見た方がわかるのかもしれないですけど、
うんうんうん、
普段疑ってる人の方がそうなりやすいのかなと思って、
逆に
あそこのあそこ置いてあるのはあれじゃないかとか、その、いい方に、あ、なんかさっきのタバコとかアルコールもそうなんですけど、うん、ってことは前もこうやって逃げてる、なんか狩られてる女の子いたんだな、みたいなのとか、勝手に思ってます、ね。
なるほど。
あの、
あ、だから、
うんうんうん、思っちゃう。
なるほど。なんか、いいですね、っていうか、ガジガジさんは良かったですね、っていう感じですね、それはね、なんか。僕はだから、うまくいってないんですよね、ね、僕の中では。だからその辺が多分。うん、
なんかあの、うん、老夫婦が、
うん、
あの、ピンポンになった時に、警戒するじゃないですか。
うん、
で、多分それって、その、あそこでキャンプやってる奴らが、来てたのかなってちょっと思ったんですけど、うん、なんかそんな感じで言ってませんでしたけど、その、キャンプとは言ってないんですけど、う
ん、はいはいはい、なんか騒いでるやつ
がみたいな。また来たかみたいな、騒いで、
うんうんうん、
だからそれ、だからあそこ、あの人たちは、キャンプというか、うん、まあ、あの、用意したんじゃなくて、まあ、遊びに来た人が、まあ、よく言ってんだろうなっていう。
あ、なるほど。
まあ、もちろんあの時は、それは全然情報としてはなかったんで、あれですけど、
うんうん。訪ねてくる人が少ないんだから、もう、ピンポンされた時点、あんまりウェルカムな人いなそう。
そうですね、うんうん。
まあ、あの、うん、普通のホラー映画とか、スリラー映画だと、うん、あの、老夫婦が絶対おかしい、頭おかしいやつっていう表現ですよね。あの、スピーカーを外に向けて、あの、なんかラジオみたいな放送してるのとか。そう思ってたんですけど、まあ、すぐ殺されちゃうみたいなね、風でしたけどね。あとはそうですね、さっきも言ったんですけど、やっぱり、これ時系列をまあ組み替えて、あの、まあ、組み替えてるんですけど、組み替えてもやっぱりストーリー自体はまあ変化しないじゃないですか、元のストーリーが、
うんうん。
だから元のストーリーがやっぱそんな面白くないのかなってちょっと思っちゃったところはありましたね。
うん
うん、で、むしろ、あの、うん、僕も松さんと一緒でその女性の保安官が騙されるっていうシーンはちょっとやっぱ気になったんですけど、うんうん、まあ、うん、そこもそうなんですけど、主人公自体を男女を入れ替えた方が、
うん、
で、追いかける女性を主人公にした方が面白かったんじゃないかなってちょっと思ったのはありますね。
うん。あ、うん、まあ、でも力でなんとかできちゃう。
そうか。
ところが。
うん。
うん。
だから、まあ、うん、その、男女を入れ替えると、
うん、
殺人鬼が男性になるわけですけど、
うん、
シリアルキラーが、まあ、情けない感じで、あの、最後死んでいくとか、うん。というのはちょっと思ったんですけどね。うんうん、
あの、最後の女の警官のとこは、
はい、
そう、私はだから逆に、もう、その、パンツまで脱いで、
うん、
こう、レイプされそうなところを表すんですけど、
うん、
もう普通あんなんできないから、女の人を。
うん、
なんか、もうちょっと、なんかその上半身とかならともかく、
うん、
あの下半身をもう丸見えになるぐらいに、うん、あの人が来るっていう時にできるって相当だなと思うと、
うん、
なんかそれを信じちゃうなっていうのは思う人はね、わ、うん、かるかるなっていう、うん。なんかどうしてもね、なっちゃうかなっていう、うん。
逆に言えばでもその、
うん、
あれでも自分では上げられないレベルだったんでしたっけ？
片方、うん、手錠の鍵ってまだ
手錠はしたままですね。
したままです
。うん。
ガジガジさんの話だと、うん、なんとかして上げようとするのにしなかったってことで、うん、本当は怪しいんじゃないかってならないのかな。
なんとかして。
だから普通の女性だったら下げたりできないわけじゃないですか。
うん。うん、
で、だから、本当にレイプされてたら見られたくないわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
だから、何とかしてあげようとするのが、その、殺人鬼じゃない女性の、その、まあ、正常というか、まあ、普通の行動だとしたら、
うんうん、
そこに来たとき、警官が来たときに下げたままっていうこと自身が、
うんうん、
まあ、本当は怪しいんじゃないかっていうことにならないんですよね。
ああ、そうですね、
うん。
確かにそうですね。 あの時なんか、それでもう一本の手なんか持ってなかったりした時に。
片方だけ手は使える感じです
か。使えて、なんか、プルプル震えてた手だった気がするんですけど、何も持ってない
。ナイフ持ってたんでしたっけ？ナイフ持ってないかも。
ナイフ刺したままになってるから、なんか撃たれたのか。銃で肩がなんか撃たれたんじゃなかった
し。ああ、そうですね。撃たれておりました、ね。
冷凍庫の外からの時？
多分ね、撃たれたのはホテルで撃たれたんですね。
あの耳のところ。
耳と肩も撃たれてるって言ってましたよね。
ああ、でもそうか。そっちは思わなかったけど、そうですね。
うん。まあ、あの、我々、知ってて見てるんで、まあ、もちろん騙されないんですけどね。実際、ああいうことが起こって、現場に到着した警察官は何を思うかっていうのは、わかんないですけど、ただ、今回の場合は、あの、同僚から連絡が来てるわけじゃないですか。あの、デーモンも、の同僚なわけですね、あの人たちは。だからやっぱり、なんか、当然疑うだろうな、というのもあるし、確認しないとな、みたいなのもあるんでしょうね。うん、
でもまずいことになったってかけてますよね。
そうですね。
もっとちゃんと言えば
いい。あ、そう、あ、それもなんかね、なんか、いや、なんか説明しろやってちょっと思いましたけどね。
うん。
だからそういう言い方だったってことは、やっぱり、シリアルキラーを追ってたわけじゃないのかなっていうのはちょっと思ったんですけどね。
あ、
追ってたんだったら応援を普通に要請すればいいだけなことだと思うんですけどね。
あ、じゃあもう最後に、あ、自分が対峙してたのは、エレクトリックレディだったんだっていうの、あの、本人聞いてたじゃないですか。
確かはい。
最後に死ぬ間際に分かったんだ。
いや、もうでも、
追ってたわけじゃない。
ホテルで分かったんじゃないですか、その。
あ、
胸にあの、入れ墨じゃないですけど、その、イニシャルを入れられた時点で、は分かったんじゃないですかね。
追ってたわけじゃなくて、たまたま引き当てたって感じ。
なのか、どうかちょっと分からないです
よね。ただ、この、はい、悪魔が見えるみたいな、を入れてくるじ
ゃない。はい、はい。
だから、まあ、それで殺しちゃうみたいな感じ。まあ、最後は、だからそれで、住みなくなって終わるみたいな感じなんか、余韻を残して終わったかなっていうぐらいですかね。
僕はその、悪魔はちょっとがっかりしましたね。悪魔かよってちょっと思っちゃったところはありましたね。
まあ、アメリカの映画でめっちゃ
多いです。そうそう、よくありますよね。
ロングレックスとかもそうです
よね。あ、そうなんですね。
で、あとはそうですね、あの、キャスト名、もうミスリードに使おうとしてますよね、これ多分。
まあ、レディーと。
レディーと、
デ
ーモンっていう風になんか呼ばれてないですもんね、一回も彼って。だから彼が殺人鬼ですよっては、キャストをね、見た時に言ってるようなもんなのかなと思うんですけど、でも、当然みんな警戒しますよね、そんなストレートな話じゃないのかな、みたいなね、風に。だからね、ちょっと僕は、はい。むしろヒントを出しすぎてんじゃないかなってちょっと思ったところはありますね。最初もこれは再現映像ですみたいな字幕が流れるじゃないですか。まあ、作り物ですよみたいなことですよね。それからまあ3章から始まるっていうのも、もうなんかその時点で怪しいじゃないですか。やっぱ構えて見ちゃうっていうか、なんかヒントになってんじゃないかなっていうふうに僕は思ってしまいましたね。
あの、予告はどんな感じの予告だったんですか？
予告は主にあの、車で逃げてて、後ろから銃で撃たれるシーンとか、
走ってくるシーンとか、
そうですね、走るシーンとか。
あれも、なんかあれも、薬をやって、撃ってるのに、すごい、ちゃんと標的外さなくて、すごいなと思ったら警官だったから。
確かにね。
そうですね。まあ、薬をやっ、だから、あれ多分麻酔系の薬を打たれてから飲まされた。それでコカインで、その、交際しようとしてたんですよ、ね。だから一応総裁ぐらいになってんじゃないかっていう。
そんなことなんじゃないか。可能なのか知らないですけどね。まあまあ、覚醒状態になってるっていうことなんでしょうね。まあだからそういう、そのシーンから始まるっていうのは、まあ、確かにうまいなと思うんですよね。こいつが悪者っぽく見えるっていうね、ところですよね。
夜勤に、その、 外さないからすごいな。だから後から警官って思って、ああ、そうかってなったんですけど、うん、あの時。
その最初に出てきた時、全然フラフラしてないですからね。
うんうんうん。
全く普通に運転してた。
運転、うん。
そうですね。あとは、まあ、わかんなかったっていうか、そもそもエレクトリックガールって出てきた時に、
うん、
なんだそれはっていうふうに思ったんですよね。
うん、
なんか、そういう、まあ、有名なシリアルキラーがいたのかなとか、ちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、調べた限りではどうもそんな人は出てこなかったんで、まあ、このお話の中のシリアルキラーの名前ってことなんですかね。
うんうんうん、なんか、全体的に、だから、なんだろう、80年、70年、80年代っぽい感じ、ね。
はいはいはい。
ね、そういうとこ。あだ名みたいなのがあるのに。
うん。
まあ。
はい。
なんかあと、細かいとこで言うと、最初よくわかんなかった、その、子猫ちゃんのとこの時に、
うん。
探そうとして庭に出たら、なんか、白い物体みたいなのが3個ぐらいゴロゴロ庭にあって、
はい、はい。
なんかそれ見て戻ってくるから、
うん。
あ、なんか、私は目が悪くて、白いのが何か分かんなかったのかなと思ったけど、それで後から、その、冷凍庫に入ってる、あれ何ですか、生、
みたいな。まあまあ、肉でしょうね、なんかね。
肉類みたいな。うん、っていうのとか、ああっていうのを答え合わせに見て面白かったですけど、うんうんうんうん、それで気づくんだと思って。
うん。まあでも、それやったらバレちゃうだろうっていうふうに、
ねえ。
よくよく考えたら思いますけどね。でもその、デーモンが、そう、
うん、
結構撃ちまくってたじゃないですか、家の中では。
うんうん、
箱を撃って回ってたじゃないですか、
うん。
で、あれ中にいたらまあ、当然、レディに当たって、まあ死ぬかどうかわかんないですけど、当たるわけじゃないですか。
うんうん、
けど、冷蔵庫の中にいて、見つけた時はなんか撃たないんですよね。なんか撃てなかったのかなのかわかんないですけど。
あそこはやっぱ、丸腰の相手は、ないんですかね、
まあ、そうなんですかね。でも隠れてたら撃ってもいい。
隠れてるときはもう、どうとでも。
だからその辺がちょっと
持ってるかもしれないからみたいに言えるのかな。
よくわかんなかったなと思って。あ、そこは撃たないんだって思って、っていう感じですかね。
うん。あの時もクマスプレーいつ使うみたいな。
そうですね。結構引っ張りましたね、あれはね。
うん。で、クマスプレー使って、なんでそっちに倒れ、近づいちゃうんだろうって思った。
まあまあ。
離れたとこでね、倒れてれば、潰されなかった。
うん、
首、頸動脈で、食いちぎられることもなかった。うん、まあ、ちょっと、すごいなぁと思うんですけど。まあ、
確かに。そうですね。うん。
なんかもう、だから、すごい、楽しかったですよ、私。
ああ。
本当さ、だから、これが、普段、あんまり怖いのを、最近ちょこちょこ見れるようになったんですけど、
はい、
映画館で怖いのを見るっていうのが、余計にこのドキドキ吊り橋効果じゃないですけど、それでまた、わー楽しかったみたいな、騙されたみたいになったのかなと思って、どっちなんだろうと思って聞いてみた。そう。ちゃんと騙されないんですよね、ちゃんと見てる人。
いやいや、ちゃんと見てたからなのかどうかわかんないですけど、うんうん、まあ予告とか何も情報を入れない方がやっぱりいいのはいいかなって思ったんですけど、うん、いいですね、ただ、じゃあどれを見るのかって判断するときにやっぱり予告とかしかないんで、僕ら全部見るっていうふうにしてるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ良し悪しですよね、それは。
そうですね。
トキエさん。
ホームアローンみたいな。
はい。
感想
面白いとこ。
あ、僕の感想はまあ、終わってます、一応。
あ、終わってます。
はい、はい。すいません、
ありがとうございます。
あ、すいません、途中で、話し出しちゃった。
僕なんか一つ引っかかってたのは、
うん、
はい。
監督はこれはラブストーリーだって言ってて、
うん。
で、まあ、エンディングもそうですし、途中でもラブハーツっていう歌が
流れる。うん、
どう考えてもラブストーリーは僕は思わなくて。
思えないですよね。でももしかしたらずっと求めてたのかもしれないですね。結局殺しちゃうんだけど、殺したくて殺してたわけじゃなくて、今までも、
うん。
もしかしたらその出会う人出会う人に、かすかな望みを持ちながら、愛せるかもって思いながら、 だったのかもしれないし。
うん。うん、でも、モーテルのところでそういう感じのシーンありますか？僕なんか全然その肉体的な欲望を求めてた以外あんま感じなかったんですけど。
だからその最後の冷凍庫の時に、一応、あれってなんか、命を助けてもらいたいから言ってんのかなってあの時は思ったんですけど、まあ一応はなんか愛を感じたとかいる、なんか何回か言って
ますね。まあまあ、確かに言ってますね。
うん。
けどあの状況で言われて、
そうそう、
信じられないですよね、どう考えたって。
うん、
あの状況もそうなんですけど、うん、いや、モーテルで過ごしてた時間も別に、
うん、
二人はそのワンナイトを楽しみたいだけで、
うん、
それに愛があったに僕はあんま思えなくて、
うん、
だってあの日あったわけですよね、
うんうん、
で別にそこでなんか会話を楽し、いろいろ楽しんだ上でなんかすごい親密な感じもそんなにないし、
うん、
なんか ラブっていうのおかしくないかなって無理やりすぎないかなって思ったんですけど、だから感じました、
うんうん、なるほど、確かに
一応愛は感じましたか。
いや僕は、その、
うんうん、
まあ、その、第一章ぐらいのところで、
うん、
結構その、プレイに騙されるみたいなのがあるじゃないですか、
うん。
で、ひょっとして全部そのプレイの延長なのかなって思ったのはあったんですね。
なあ、まあ、それはありますよ、
うんうん。で、本当に本気でそういう、だから彼女が異常性癖者で、本当にそういう人を求めてて、やっと巡り合えたっていう話なのかなってちょっと思ったんですけど、
うんうん、
でも財布から金抜き取って逃げていくこうとしてたんで、いや、そうじゃないなってわかるじゃないですか、そこの辺で。だからやっぱり、その全然その運命の人みたいな風には思わなかったですけどね、思わせぶりなところはあったんですけど、
なんか、あの時も一瞬やっぱ悪魔みたいに映って、そっからなんですかね。
ね
うん、なんか、他はもっとすぐ殺される人も多い
そう
だけど、
うんうんうん、
でも、とりあえずあんなにじらされてよく我慢してんなと思って。
デーモンがね。
本当に奥手な人なのかなと。
うん、まあだからなんか捜査官は捜査なのかなみたいなところちょっと思うところはありましたけどね。
うん。
うん。
ね。
まああとはサブリミナルでなんか赤い何かが見えるのは見えたんですけど、
うん、
ちょっと何かはわからなかったっていう。
あ、その悪魔的に見てるものの形がしっかり。
わ、ねうん、かりました、はっきり何かっていうのは。
わかんなかった
ですね。わかんないです。僕はなんか赤い線がなんか縦に2本ぐらい入っているような何かぐらいにしか分かんなかったんですけど。うんうん、
配信になったらじっくり見たほうがいいですかね。
止めて。
そこ大事なんですかね。
うん、
悪魔的だけでもいいし、
うん、
すっきりしたい感じですかね。
そうですね。何が落
ちてるのか。そうですね。僕もちょっと気になりますよね、あれはね。
うん、
なんかその、うん、
どうぞどうぞ。
あ、どうぞどうぞ。あ、いや、大丈夫です。
なんか僕、この、まあ、インタビューもそうですけど、
うん、
カメラとかにもすごいこだわってるし、うんまあ、撮影にもいろいろこだわってるような気はするんですけど、
うん、
あとフィルムで撮ってるとか、
うん
まあ、インタビューを読んで、
うん
まあ、シネフィルの人とかに怒られるかもしれないですけど、
うん、
そんなにデジタルと違うのかなっていうのが、わかんないんですよね。
わかんないですね。
も
僕もわかんないです。
私もよくわからない。
そこまでこだわってだから比べられないんで、
うん、
だから実際にデジタル撮った映像とどれぐらい差があるかを、か見比べられたらまだわかるんですけど、
うん、
荒くなるってことですかね。
まあ荒くなったりはするんですけど、うん、でもそれってデジタルでも今できるじゃないですか。
うん、まあ。
ああ、うんうんうん。
だから、このこだわりはどれだけ意味があるんだろうなってすごいインタビューになる。まあ、その、町山さんとかやっぱ映画好きだし、まあ、年で行ってる人だから、フィルムの世界、時代がすごい長いわけじゃないですか。だからまあ、それに対するシンパシーももちろん高いだろうし。
でもデジタルで撮ると高い、費用がかかるけど、フィルムの方が安いとか。
あ、フィルムの方が全然高いですよ。
あ、高いの？
だって撮り直しができないですし、
うん、
その、まあ、昼間は、多分昔より今のがめっちゃ高いでしょうし、その場で見れないっていうのも一番。
そうですね。うん、
予算 そんなないみたいな感じの。
そうなんですよ。だから止められてたんですよね。
うん、
周りからは。
うん、
でも、監督的にはこだわりだから撮りたいって言って、撮ってるんですけど、
うんうん、
まあ、だから僕はそのカメラに詳しくないんで、
うん、
それがどれぐらいなのかなっていう、まあ光の加減とか、微妙に違うのかな、
でも。
これ、例えば、35mmフィルムでしたっけ、はい、で撮ってますっていう、あれが、まあ入れてるけど、デジタルで撮ってそれ風にしてるとかでも、
そういうと面白いですけどね。
わかんないですかね。
うん、
もうわかる人はわかるんですかね、そうすると。
そしたらこの映画っぽいですけどね、なんか先入観。
はいはいはい、なるほど。
うん。
うん。
うん、
うん、ぶっちゃけ僕は全然多分、もう毎回わかんないんで。うん、でも歌丸さんの話とかを聞くとなんか結構わかってるっぽいじゃないですか。うん、でも僕は毎回は別にわかんないなって思いながら聞いてるんですよね。それって別にデジタルで本当にできないのかっていうところを。
うん、
あと僕はなんかその、やっぱ技術の進歩ってすごい大事だと思ってるので、
うん、
まあ、もちろんその昔の技術にこだわることも重要なんですけど、
うん、
それよりは新しい技術で同じようなことができたり、それより優れたことができるんじゃないかっていうことを追求し、まあどっちか言ったらノーランとかの方がまあ好きというか、まあ思っちゃうんですけどね。
うん
うん
うん、
やっぱこの懐かしみみたいな部分を入れてこないと、
うん
うん、
もうみんな目が肥えてるって絵なんですかね。
うん、
ラストナイトイン奏法みたいな、全部できたりとかしたから、まあ、ちょいちょいそういうのが大事なのか、ぐらい思ってましたけど。
ラストナイトイン奏法もフィルムなんですか？
あ、じゃないですけど、なんていうか、こう、昔の、みたいな感じに、なんだろう、今のじゃない感じにしたいっていうか。
70年代風の、そのザラザラした感じっていうのを出したいってことですよね。
うん、
うん、でも何個かの映画で、だからその70年代風に出すために、
うん、
そのデジタルだけどザラついた感じにわざわざ撮るっていう、撮ってる人、なんだっけな、うん、何の映画か忘れちゃいましたけど、あったから、
うん、
それはできなくはないとは思うんですけど、
うん、
どうなんですかね。
どうなんですかね。逆にその、うん、全部デジタルで撮ってそっちの加工にしようとすると、もう、全部がになって、なんだろうな、良さが、なさそう、なくなっちゃうのかな、わかんない。ちょっとうまく言えないんですけど。
あとそのフィルムで映像を流してるわけじゃないじゃないですか。多分そのフィルムで撮ったやつを、デジタル化したやつを我々見てるわけじゃないですか。
そうですね。
そこって。
そうです。よく考えたらそうですよね。
うん、
昔みたいにフィルムで流してるわけじゃないから。
うん、裏に映写技師いないです
ね。そこはどういう、うん、まあ元々のその映像のフィルムのクオリティが担保されているのかどうかって、どうなんだろうなって思いながら見てたんですけど。
うん。
うん。
うん、まあやっぱり、こだわり、好き嫌いみたいな部分が大きいんじゃないですかね。うん、
でも、デジタルでやると、その、サイドとかいうのも、細かく指示出せちゃうから、途方もなく作業が大変そうではあります。そういう。昔っぽいカラッとした感じにしたいっていうと、うん、でも今って AI とかでもできちゃうのかな、なんか、サイドがこれでみたいな。
うん、多分それはそのフォトショップレベルでも多分できることだと思うんで、はい。うん、加工は多分デジタルの方が全然やりやすいはずなんで。はい。なんか。
そう言われると。詳しい人が一人で言
う
と、
それ
はそうですよ、みたいな感じで言ってくれる。三人ともどうですかね、みたいになってる。
そうですね。答え出ないですよね。
ガリガリさんさっき何か言いかけたのは？
あ、違うんです。その、悪魔の顔みたいな時は、ちゃんと悪魔の顔を重ねてくるのも昔映画で見たなっていう。
ああ。
なんか本当に、ものすごい昔に、テレビで見た映画で、未だに、タイトルを探すんですけど、こんなにネットで調べても見つからないっていう。それのが、なんかバックミラー越しに、映ってる男の人の顔が、ちょっと悪魔っぽい顔になって終わるみたいな。それを思い出しただけです。すいません。これには関係ない。
結構ワンシーンだと難しいかもしれないですね、探すの。
うん、あとね、あの、うん、娘かなんかが誘拐されたかなんかで、だけど娘が持病があって、何時間に一回注射打たなきゃいけないっていうので、すごい、あの、焦ってるっていう。見たのが、うん、その小学生ぐらいなので、
本当に。洋画ですか？
洋画です。うん。80年代以前、80年代までぐらいの映画だと思うんですけど、うん、
ない。ホラーではないですか？
あ、ホラーだと思います。ホラー、サスペンスっていう。うん、
まあ、これ聞いてて、分かって
る、うん。募集しましょう、これ。はい。それは何とかですって分かる人がいたら。うんうん、という映画を探していますという。
はい。はい。では、ガリガリさん、今回、この作品で終わりなんですけど、また、何か話したいことあったら。
あ、はい。
はい。いつでもお声掛けください。
これ、お二人どうですかっていうのあったら。
はい。はい、ぜひ。
今日はもう、打ちのめされて終わりますけど。
打ちのめされると全然ちゃんとできてますと思うんですけどね。まあ、上からになっちゃいます。
何やってって、あの、もう二人ともハマらんかったかと思って終わってますけど。
ああ、映画としてですか。いや、でも面白くないことはないんですよ、全然。うん。ホトケさんもそうですよね。
そうです。面白いが面白かったですけど、はい。
うん。
あと、あんまう
まく、いや、ホトケさん、しょうもなってい
う。いや、やっぱね、
あ、言った。
あの、まあ、正直、何にも面白く、うん、面白いか面白くないだけの映画だなって思っちゃったんですよね。特に何も学びはないなっていうふうに。
学びはないですよね。
思ったのは。
メッセージもそうないですよね。後付けみたいなメッセージ。う
ん、なんで、
先入観、
はい。まあ、悪く言えば、しょうもだって思ったっていうことですね。
え、音楽とかは、なんか良かったな、みたいな。
あ、でもそこまで、思わなかったですね。やっぱ、知らない曲で、ああ、この音楽、うん、曲いいなとか思うのってやっぱ難しいですよね。よっぽどじゃないと。
うん。いいなっていうか、合ってんな、みたいなのが。なんかね、昔だと、よくあの、オペラとか、クラシックとバイオレンスみたいなの、ちょっと一昔前やったじゃないですか。それが最近はこういうちょっとポップな感じとか、そういうのに変わってきてるな、っていうのは。なんか私の中ではそういうのが流れるとちょっと安心するっていう、あの怖い気持ちがちょっとだけ和らぐのでありがたいんですけど、
うん、
確かにその音楽っていうか効果音はすごいうるさかったですね、うん、この映画。
あ、そうです
ね、めちゃくちゃそのデーモンが追いかけてる時とかすごいあの仰々しい効果音流れてるなっていうのは思いましたね、
うん、
いかにもっていう感じの、
うんうんうんうん、
いかにも過ぎて、やっぱ怪しいなと思っちゃったところはありましたね。
はい。うん。ね。
はい。
だから、あの、先入観がなかったってことですよね。だから、シリアルキラーって言われても、あの、男女ともあり得るっていうか、
うんうん、
今まで女性のシリアルキラーあんま聞いたことなかったんで、
うん、
まあ、もう、打点がありましたけど、うん、あれも、あれ、シリアルキラーって何ですか？ね、
シリアル
キラーでしたっけ？
モンスターはシリアルキラー
でしたっけ？
はい。
ぐらいか。
うん。そうっすか。うん。あ、でもまあ、X とかそうっすよね。
あ、そう、それをね、見てないんで。あ、そうです。宮越のやつを三部作を見てないんですけど。そういうのもあると、すごい、だんだん慣れてるのかもしれないですね。
まあ、僕は X とかが最近、うん、最近というかまあ、ここ最近の映画だったから、
うん、
女性のシリアルキラー映画増えてきてるのかなとはちょっと思いましたけど、
うん、
まあでも全体的にやっぱ少ないですよね。うん、まあ実際にも
ですね。まあまあそうですよね、うん。
で、分かったかって、やっぱり大追われるがあるから、割と楽しめた。
はい。
はい。ということです
。はい、そういう
ことで。はい。
ガジガジさんなんか告知とかありますか？大丈夫ですか？
はい。
なんか、こよいちのあの、何でしたっけ？南海映画祭か。
あ、南海映画祭。はい。
こちらにご出演されてたりします
ね、うん。あ、審査をさせていただきますと。
そうですよね。
はい。
あとは、ラロッカさんとやってるトーキングスクエアに、
うん。
何回か。
あ、はい。そうですね。
でも、準レギュラーぐらい出てませんか？
そうですね。
雑談してます。はい。
はい。
ドラマ話とかね。
あ、そうですよね。こ、はい、ちらも聞いてくださいという感じですかね。で、今日は、ストレンジダーリーについて話しました。
はい。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。